こんにちは、遠藤良樹の運気向上プライムフォーマーです今日もあなたが、過去のイメージ、過去の亡霊から自由になるように、そして、毎瞬新たな息吹の中で命を、宇宙大デリから新しい命をいただいて、そして、明るく楽しく生きていかれることを願って法を配信したいと思います。いや、なんたってね、思うんですけど、ほとんどのこの世のほとんどの人って、あの過去の亡霊を見てシャドーボクシングをしながらつまり相手がいないのにね、飽きたって言ってパンチとかかわしたりとか、そんな過去のね、幻影と戦いながらね、怒ったり泣いたりしながらこう一生を終えていくっていう人が本当に多いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そんなものから本当に、生きていくってことはそういうことじゃなくて、本当に瞬間ごとに全く新しい命を与えられて、そしてより多くのクリエイティビティ、創造、人生をねクリエイトしながらっていうのが、まあ本当に意味で生きていくっていうことなんですけど、これでもただね、物理的にはこういうことを言うと、まあ物理的には矛盾した話なんですよ。というのは、逆に私たちは、あなたも私も瞬間ごとにこう消えていく、瞬間ごとにまあ命を死に向かってね、朽ちていくってるわけですから、毎瞬新しい命をいただいていくって、これどういうことやというまあ確かにね、物理的にどこまでもその辺をこう追求していくと、まあそれは確かに、まあ新しく食べて、でそのそれを血液、食べ物を血液に変換してというふうに細胞が新陳代謝してという、だけど細胞の新陳代謝っつっても、同じものをこうリピートできないので老化というものがあって、そしてやがて細胞が再生が、まあ、減っていくということなんでしょうかね。いくらね新たな呼吸をしてというふうに言っても、肉体的になところを言うとだんだんこう失われていくっていうものですので、そじゃあ新たな息吹って何、新たな命を与えられてっていうのは、おそらく無意識の中で人はそういうふうにならないんですね。実は無意識の中でその肉体が失われていくって、どんなにね物質世界を前提としている人、いやむしろ物質世界を前提してとしていればいるほどなんですけど、こうその恐怖ですね、死の恐怖というのは、潜在的な恐怖というのは、まあ、強くなるので、そうなればなるほど死の恐怖を恐れるっていうのはイコール未来を恐れるっていうこととつながるので、で未来を恐れると今度無意識に向く心が向くのは過去なんですよ。そうするとこの過去の案件というものに、取り組んで忙しくなるわけですね。それがシャドーボクシングなんですね。つまり過去に起こったことは、まあ、無意識化されてますから、無意識化されているものを現在のものに投影して現在そのままを見るというよりは、そこに過去のものからの解釈を加えて、それで、まあ、その幻の相手と、まあ、いろんな戦ったりするわけですよね。しかしね、エクハルトって中世のキリスト教神秘主義の人の言葉に出てきますけど、毎春毎年かな、 年って年って意味じゃなくて、新たなキリストを心の中に生み続けるという そういう言葉なんですけどね。肉体をが土台だ、物質が土台だっていうのが薄くなるっていくに従って、むしろ霊的なものにが主体になる、なればなるほど未来が明るく見えますから。つまりね、物質的な世界が前提となればなるほど、まあ、どうしても暗い方に行くっていうのは霊的な、まあ、霊的なものじゃない、ね、光の弱い暗い方に行くじゃないかなと思いますけど、むしろ物質から解放される、肉体から解放されるに従って光の方に心が向いていく、な天上界、天国とかお浄土とか、そちらの方に、まあ、気持ちが向いてきますので、そちらの方は強くなれば過去のことは希薄になるんですよね。残ってるにしてもね、なんかこのそれはな、傷がかさぶたの中に入っていって、かさぶたがしたら傷っていうのと、傷跡はあるにしても、それは傷跡であって癒えてるっていうのとは、その違いですかね。まあこんなちょっとごたくと前提の話ばっかり長くなっちゃったらあれなので、続きをいきたいと思いますね。ヨハネによる福音書のね、まあ、ヨハネによる福音書の 3-17 ですか、神が御子を世に使わされたのは、つまりイエスを世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。これ世が救われるって一体どういう意味なんだろうなとに思いますよね。まあ僕なんか思いました。それでね、結局世って言ったら、聞いたらつい私たちはですね、自分と離れた客観的な存在としてね、よく思うと思うんですけど、ところがどっこいこう客観的に存在するものって実は存在しない、ない。そう、ここのところでね、思い出したのはね、法華経の言葉なんですね。法華経の言葉の中に、ちょっと記憶で言ってるんですけど、衆生豪華に焼かれようとも、天人我が国土に充満すか。そう、衆生豪華に焼かれようとも、我が心安穏にして、天人充満する。どういう意味かというと、人々がね、まあ、業の火に焼かれていようとも、これはその地獄という意味なのか、あるいは、世界が終わる時には、まあ、7つのいろんなものが起こって、その中のうちの一つがね、火が燃えてきてもみんな焼け死んでるけど、ほら隕石が起こったようなそんな映画のアルマゲドンみたいな話ですけど、そっちの方の話なのかあれですけど、地獄の中にいる人々のことなのか、それともこの世の終わりに人々がそうなった時の話なのか、まあ、いずれにしても人々が業の火でもって焼かれていようとも、自分の心は平和だ、自分の世界は平和だ、我が国土は安穏にしてですから、自分の世界は平和で、ね、天上界の神々がこう回っているという、充満して回ってるんだという、そういう言葉です。最初はね、これ読んだ時はね、なんやこれみたいな、人々の苦しみがあっても自分は平安なんかみたいにちょっと思ったんだけど、ただ世が救われるっていうのは結局自分の世界を、まあ、自分の心の投影でもありますから、自分の心の中のね、先ほど言ってた過去の亡霊が傷跡に過ぎなくなって、もう心の中が未来のね、明るさ、そういったものでもう充満してしまえば、忙しい、もうそっちの方がで夢中になってしまえば、 まさに目に見えない神々がもう自分の心の中の自分の人生に充満してですね、で心は安穏にして平和で穏やかで、そして未来に向かってワクワクしてるっていうね、ああそういう意味なんだなってことが、まあ、分かってくるとともにですね、ここだな、巫女によって世が救われるっていうのは、まあ、イエスの教えを通して、自分の心がまさにこうお浄土に極楽に天、そういったものに転換していくっていう、そういうことをここの聖書の箇所は述べられてんだなというふうに今思います。どうかあなたがね、こういった過去のボーレットのシャドーボクシングでなく、もう未来の明るさ、お浄土の明るさ、極楽天国の明るさ、そういったもので心が満ちて、未来がへのね、肉体とか物質とかそういうんじゃなくて、それは全部と心の反射ですので、どうせ心を反映するんだったらお浄土を心から反映させて、そして世界が極楽であるというふうに見るようになっていただければと思います。その時まさに世が救われるためで、世が救われたわけです、救われるわけです。どうかあなたの世が救われて、そして未来の光に満ちて、目に見えない天上界の神々がどうかあなたの人生に充満しますように。